ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
慣れましたねタイトル。
あ、いい、ありがとうございます。ありがとうございます。ためがこれちょっといいですよね。
いいですね。
た、は、め、い、をちょっと意識して、はい、ちょっと今日はお知らせがありまして、
はい、
はい、ちょっと新しい企画を作ってみました。
はいはい、あれ、はい、質問じゃないんですか今日。
あ、そうなんですよ。今まではですね、そのリスナーの皆さんからその質問をいただいて、はい、まあ先生が、
はい、
あの答えていただくっていうような、はい、
あの質問来てないんじゃないの？
いやいや、そんなことないですよ。リクとか来て、いやいや、来てます来てます。はい、
じゃなくて、
はい、はい、そうですね。まあ質問は質問でもちろんこれからも続けていくんですけど、はい、まあどちらかというと、そのテクニック系というか、まあそちらの皆さん質問が多いのかなっていうのも、
うん、
まあそればっかりじゃないですけどね、はい、はい、でもなんかあのそれ以外でも先生からその皆さんためになるような知識ってやっぱあるんじゃないかなと思って、
まあ成果を出すノウハウみたいな、
そうですそうですそうですね、そうです、
治療外のスキルみたいな、ね、
そうですねそうですね、そういうのもやっぱ皆さんためになるんじゃないかなっていうのもあって、はい、なので先生からそういうためになる知識を独自に、はい、まあお伝えする企画をちょっと作ってみまして、
はい、
で今日は第一弾ということで、
第一弾ということでこう続くと、
あ、続きます続きます、ね、はい、もちろんですもちろんです、はい、なので質問とこの、まあ、あの、企画もの、うん、あの、ためになる知識をお伝えするっていう。はい、まあ、二つの柱で、なんかやっていきたいなというふうに思いますので。
はい。
はい。で、今日はですね、テーマとしましては、
はい、
一流のセラピストになるためのキャリア設計図。
お、
はい、いいですね。一流のセラピストになるためのキャリア設計図。はい、まあ、これをちょっとテーマに、先生の方から、うん、あの、いろいろ、なんか、アドバイスをいただければなっていうふうに思うんですけれども。はい。やっぱ皆さん、どうせやるんだったら、まあ、先生のような、あの、一流のセラピスト、なりたいなって思うんですけど、うんうん、
はい、
なんか、どういうふうに階段を登っていけばいいのか、どういうふうなキャリアを積んでいけば、その、一流のセラピスト、まあ、それが近道であるのか、まあ、遠回りするのか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、はい、その辺で悩んでる人って、多分いるんじゃないかな、はい、特に若い方なんかは、
はい。
はい。なんで、その辺を、まあ、経験豊富な先生から、
はい、
まあ、こういうふうにやったらいいんじゃないのとか、こういうような経験を積んでいけば、結果近道だったみたいな、はい、なんかそういうような、なんかアドバイスというか、
うん、
あの、ご自身の経験でも構いませんので、はい、なんかお話いただければなーっていうふうにちょっと思ったんですけど、
ね。わかりました。
はい。
まあ、例え話とかも入れつつやると多分、あの、わかりやすいと思うんですけども、一流になるんだったら、はい、一流の人のとこで経験積めるのが一番。
ああ、なるほど。
はい、なんか無駄とは言わないですけども、はいはいはい、いろんなことを試して試して見つけていくっていう作業をできるだけカットした方が、
はい、
早く、はい、あの、次のステップに行けるから。
なるほど。
でも、一流の方は、まあ、最初から一流のではない人がほとんどですけど、もう一部の天才を除いて、
はいはい、
で、苦労されて、
うん、
で、たまたま縁があって、うん、あの、巡り合った、なんか流派なのか、
うん、
やり方を、
うん、
あの、試行錯誤して、なんか、うん、一つのものをこう身につけたみたいな人多いんですけども、
うん、
それを身につけるまで、まあ、うん、何年なのか何十年なのかかかってるから、
うんうんうん、
その同じレールの上を走る必要はないと思うんですよ。
へー。
だから余計なと言わないですけども、
はい、
あの、苦労みたいなのは、うん、あの、しないんでいいんだったらさっさとそれをパスして、うん、もう一流の人のコピーじゃないけども、
うん、
やって、さらに一流の超える一流になった方がいいじゃないですか。
うん、そうですね。
はい。
どうせやるならば。
どうせやるなら。
はい。
っていう思考の方が、あの、うん、いいと思うんですね。 これ、だから、スポーツとか例えると、
ね、はい、
じゃあ、プロ野球選手になりたいと。
はい。
したらやっぱ甲子園出てないといけないなとか、
うんうん、
甲子園出るには県のあそこの高校がいいなとか、うん、もうそれも取っ払ってもう理想的に言ったら、
うん
うん、今どこなんだろう、昔だと我々の時代 PL 学園とかですけど、
あ
そこの強豪校に行けば、
うん、
そこでレギュラーになって甲子園で活躍したらドラフトに、うん、こう名前が上がってきて、
うん、
プロ野球の世界入ってくるみたいな、うん、そういった近道があるじゃないですか。う
ん、あります、あります。
そこを外れると、やっぱ難しくて、うん、全然別に、そこから外れて、なんか、どっか大学の地方リーグで目立って、うん、で社会人行って、うん、ってもちろんありますよ。うん、都市代行で、こう、社会人野球で5年、10年やって、うん、なんか入ってきたとかありますけど、うん、
はい、
でもやっぱり、王道というか、
うん、
やっぱ甲子園出てですよね。
うん、ああ。はい、確かにそういう、なんか、今、先生のまさにお話聞いてて、環境ってすごい大事だなと思っていて、
はい、
その、例えば PL 学園だったら、その、全国から、もうめちゃめちゃその才能がある人たちが集まって、
はい、
で、みんな、お互い切磋琢磨して、
はい、
やっぱそれすごい環境だと思うんですよ。
はい、
はい、レベルの高い。はい、でも、さっき言ったその、例えば地方の、とある高校、
はい、
公立高校で、
はい、
そこで、まあ、頭角を現してっていう方法もあると思うんですけど、
はい、
多分この環境だと、すごいモチベーションを試すの難しいですし。
難しいし、そこにノウハウが意外とないんですよ。
いや、もう、そもそもノウハウがない
と、ね。習慣とか、も
う、確かに。
一流ってやっぱり、すべてが一流だから、だから一流たるゆえんっていうか一流なんですけど、
はいはい。
それがやっぱり、違う一流になれてない学校は足りないんですよ。
そもそもノウハウがないと。
そもそもノウハウがないんですよ。
確かに、そんなとこ行ったら、成長しない、できないですよね。
成長しないとは言わないですけども。
いや、しにくいですよ。
しにくいんですよ。で、はいはい、ちょっとパッと戻して、多分もうリスナーの方は、
はい、
もう最初の一流のとこで学んでねえな、うん、俺って聞いてると思うんですけど。
結論が出ちゃいましたからね。
はい、でも、思い立ったら、
そうです、
そこがスタートで、
そうです、そうです。
じゃあ、業界見て、はい、なんか、こういう治療だと、この先生とか、
うん、
う
んうん、
こっちの、なんか、うん、分野では、この先生がいいぞって、もう、多分知ってる人は何人かいて、
うんうん、
そこに本当に突っ込んでいった方がいいです。
なるほどね。
はい、
ある程度でもリサーチ力も必要ですよ
ね。必要ですね。はい、
まあ、あとは人から聞くとか、
はい、
ちょっと自分のレベルの高い人と知り合って、聞いてみたりとか、
はい、
こういう先生がいいよとか、はい、いろいろ手段はありますもんね、方法は。で、探して、そういう、自分の目指すべき、その、技術、
はい、
また流派なり、はい、まあ、こういう風になりたいな。じゃあ、その、分野で、まあ、一番トップと思われる人をまず探してみると。
はい、そうですね。
で、そこの、ところで、できれば、働いてみる。
そうですね。
ああ、それは確かにもう近道ですね。
近道ですね。
ああ。
梅島さん、ちょっと、業界の、やつだと、疎いと思うので、あれですけど、はい、例えば、なんか、脳の分野で、
うん、
中水系の、強い、ボバーズっていう流派があるんですけども。
ボバーズ、
はい、それの、まあ、それ、講習会やりながら、やり方をこう広げていって、
うん、
麻痺した人をどうやってリハビリするかみたいなすごいんですけど、
それ
で、じゃあ、その分野の人が、例えば山梨の一等先生っていうのがいるんですけども、まあ、甲府の郊外の病院で、
はい、
そこに入っていけば、
うん、
それの、まあ、神髄の、ものがこう見えたりとか、
はいはい、
経験詰めたりとか、
うん、
あと面白いのだと広島大学の鎌田先生っていうのが、
うん、
すごくこう、まあ最初は機械使って体を矯正しながらとかっていうのを出発点に、
うん、
今リリースって流行ってるんですけども、
はい、
なんか剥がすっていうものの、まあ技術を標準化して、それを広めたり関節の学会を立ち上げたりとかっていうような、研究肌の人もいるんですよ。まあ、商売をしながらなんですけど、その先生のところも面白いですし、とかって、ちょっと思い浮かぶだけでもいっぱいいるんですよ。
ああ。
そういう尖った人で一流の人のところに行っちゃって、で、5年、まあ3年とか5年とか。
はい。ああ、いいですね。そういう、あ、5年、3年、5年ぐらい。
多分、3年より5年ぐらいの方がいいと思うんですけど、一緒に行動したら、そういう思考とか習慣が身につくので、
うん、
で、ただやっぱそこの師匠を超えるぐらいにならないと、
うんうん、
まずコピーですけど、
うん、
コピーして、今度それを手張りってよく、う
ん、あ
伝統芸能とかで言いますけども、はい
は
い、自分の形に持っていくのに、
うん、
あえて師匠のやり方を否定とは言わなくていいんですけど、
うん、
ちょっと脇に置いて、
うん、
自分のオリジナルで試行錯誤してっていう作業ができてくると多分一流の仲間入りになってくる。
そうですね。
はい、
なるほど。ちなみにその3年から5年経過して、
はい、
あ、ある程度この先生から身についたなと、
うん、
先生の技術知識なり身につけられたなっていう風になったら次はどうすればいいんですか？
いや、だからそれを捨てるじゃないですか。自分のやり方で、
はい、
ちょっとバリエーションあるいは新しいなんか、うん、あのやり方を加えていけばいいと思います。
ああ
、
はい。で、また別の先生とか行ったりするんですか？
あ、行ってもいいですよね。
あ、行ってもいいし。
行ってもいいし。で、私とかは、オランダの作家協会が原点なんですけど、まあ、年齢も身につけましたけども、
うん、
それのもっと専門、スポーツ専門版で、オランダ作家協会で、ずっとそこで研修受けて、
うん、
で、それに、
うん、
筑波大学とかドイツのスポーツ科学のやつを、とか東ヨーロッパの、
うん、
トレーニング方法をミックスしてとか
って、して、は
い、で、二つの分野ぐらいの、
はいはいはい、
あの、知識がコンと入ると、
はい、
もうその、あの、誰も負けない、こう、
なるほど、
オリジナルができる。
そこを僕聞きたいです。あの、詳しく。あ、二つの分野。
一つの分野で、
はいはいはい、
まあ、トップになるの、うん、相当努力して、あと、うん、運もないと、
うん、
業界の大々先生とこう、密になったりとか、
うんうんうん、
出会いとかがないと、
うん、
慣れないんですよ。ものすごい競争が激しいんで。
一つの分野っていうのは、例えば、どう、
運動療法とか。
ああ、とかそういうことですね。はいはい。
はい、
あの脳のこの、外科の世界とか。
はいはいはい、はい、もうそれで行くと、ものすごくいっぱい。
確かに、それはそうですよね。はい。
それの分野、まあでもそこそこは、になるには、真面目にやってたら、
うん、
あの、どんな人でも3年5年ぐらいで、
うん、
まあそこそこの、
そこそこのレベルに。
レベルに行くんですよ、ずっと、うん、あの、真面目にやってたら。
はい。
はい。で、掛け合わせじゃないですけども、それが2つあって、うん、両方それ掛け合わせたら、
はい。
あの、一人勝ちになります。
なるほど。
はい。
ああ。
だから3年5年のやつ専門分野を、
はい、
もう一個3年5年やって、
もう一個作って、
はい、もう一個やったら、
うん、
じゃあ私は何だろう、まあスポーツに強い脳の、
うん、
まあ麻痺を入れる人ですみたいな。
なるほど、ね。
パラリンピックいいじゃないかとか。
ああ、はい。そういうことか。
はい、
これ、2つ以上になるともっといいってことあるんですか？
二つ、まあなんか二つ以上は見えなくなってきますけど、はい。
あ、まあ、数が多ければいいってわけじゃないですもんね。
そうですね。
あ、でもその二つすることによって。
まあでも多分二つ以上になってくると、
はい、
今度は自分が最終的にこだわりで、
はい、
世界を平和にしたいじゃないけども、それにはどうすればいいって今度つまみ食い状態になってくる。いろんな分野の。
へ、
体を治すためとかっていうキーワードなのかわかんないですけども。
はい、確かに二つの分野に結構強い人ってそんなに世の中見渡すといないですもんね。
いないですね。
この分野だったらとっか、あの強い人はいるかもしれないけれども、
はい、
この分野とこの分野を掛け合わせて、
はい、
そこそこ二つとも詳しいとか、
はい、
っていう人はあんまりいないってことです
か、ね、あんまりいないですね。
そうすると、世の中見渡して、際立ってくるっていう。
際立ってきますね。
あー、なるほど。
はい、で、私、オランダで医療身につけたじゃないですか。
はいはい。
で、フェイノールドとかなんか、あの、協会も入りましたけど、
ええ、
それは一個は、あの、はい、もう一個の分野、あの、トレーニングの方で、
あ、はい、
スポーツ科学の方で、そっちも6年、8年ずっとやってたから、
はい。
それで、なんか、拾ってもらった経緯がある、んですよ。だとりあえず、なんか、まあ、医療系はまだ勉強中で弱いかもしれないけども、
はい、
なんか任せてトレーニングやったら分析はできるわ、
うん、
あの動作身につけられるわ、トレーニングノウハウ持ってるぞ、みたいな。
うん、
そこはリスペクトしてくれるので。
ああ。そうか、まさに先生はそれを実現してきたんですね。は
い、だから向こうでも少ないですよ。向こうも分業化してるから、
はい、
だから、やっぱり二分野で、例えば、あの、もう全然違う分野だともっと面白いと思うんですけども、はいはい、あの、弁護士と、医療とか。
確かに。
はい。ビジネスと、なんとかとか。
あ、そうですよ。
はい、心理学と、なんとかでも、はいはいはい、もう違うと、もっと面白い
です。そうですね。
はい。
弁護士でも、医療の知識がめちゃめちゃ詳しくて、
はい、
この分野に特化してる弁護士さんって、
はい、
確かになんか引っ張りだこ
ですよね。引っ張りだこなんですよ。
だって医療でいろいろ揉め事とかいろいろあるじゃないですか。
はい。
そしたら、詳しい人って。
引っ張りだこです。
あ、その例え、いや、わかりやすいですね。
はい。
なるほど。じゃあ、できれば二つ以上、
はい、
あの、自分の得意な分野を
見つけて。なんか、インソールとなんとかとか。はい、
ああ、いいですね。
いいです。
あ、そういうふうな目的意識を持って、なんかこのセラピストを、いろいろ普段の、うん、あの、病院の現場とかやっていくっ やっぱ違いますよね、モチベーションも。
で、キャリア設計って書いてある通りに、
うん、
それをちゃんと意識して、
うん、
あの人間だから、つい、うん、あの、もう、目的意識なく、
うんうん、
面白いものに行っちゃうんですよ、本能だから。
あ、
自分はサッカー好きだから、サッカー情報があるとサッカーに行っちゃうって
言って。行っちゃいますね、行っちゃいますね。
同じように、
はい、
絶対なんか治療方法の興味のあるとこに、うん、何にもなかったら、日々の中で、興味あるとこは行くけども、興味なかいものはスルーしちゃうんですよ。うん、
ああ、なるほど。
そうすると知識に偏りができちゃうから。
確かに。
そうじゃなくて、
そうじゃなくて、
自分はこのスペシャリストがこうなりたいとかっていうのをもう据えたら、
はいはい、
ある程度必要ないとは言わないですけど、他の、あの、あんまりこう身にならないやつは脇に置いといて、
脇に置いといて。
この知識だったらどう応用できるかなっていうのを常にこう考えるんですよ。
ああ、なるほど、
はい。で、多分だんだん見えてきたら、はい、あの、じゃあこういう知識とこのテクニックと、
はい、
このやり方を身につけないといけないなって言ったら、もうそこに邁進して力をかけて、
も
う一点突破の時はもうそこに集中して やっていくと早いですね。はい。
勉強になりますね。は
い。あの、それやらない人多いんですよ。
ああ。それなんか医療だけじゃなくて、なんか別の本当に
別の
ビジネスの何でもいいんですけど、
何でも手出しちゃうからみんな。
なんか当てはまりそうな感じしますよね。まず目標を据えて、その分野でまずはもう突っ走って、あの、まずはそこの分野で一流になるみたいな。
そうですね。
で、他の分野も掛け合わせてみたいな。ああ。
まあでもなんか、あの、ふと時間、考える時間は、そういった意味では取らないといけないですけども。
確かに確かに。
やっぱり忙しいからとか、まあやらない理由をみんな見ながら日々が流れていっちゃって、っていうところで一流の人はちゃんと考えて、試行錯誤して、
はい、
ちゃんと改善をこう繰り返してるんですよね。だ一流である人って、はい、あの、今も勉強中ですとかって言うじゃないですか。
そうですね、そうですね。
はい、まさに勉強中って意識はずっとあるからずっと成長してるんですよ。
あなるほど、はい。自分の中で PDCA を絶えず繰り返してるみたいな。
はい。
PDCA
っていうのは、プラン、ドゥ、チェック、アクションっていう、
うね、
まあ、ビジネスの世界のやつですね。
はい。
はい。でも、こういう話しても、よく言うんですけど、セミナー講師とかでも言うんですけども、
はい、
あの、あ、ためになったっていうのが、例えば、
はい、
あの、10人に1人。
はい。
で、これやろうと思って決断したのが100人に1人。
ああ。
実際にやるのが1000人に1人とか、はい、まあ、もっと言う人は、あの、続けられる人は1万人に1人だとかって言うじゃないですか。結構でもその比率合ってる気がしますよ。
そうですね。耳が痛いです、ね。はい、だと思います。
は
い、
多分私の話も、大内省内どっかで聞いてると思うんですよ。
あの
人についてけとか、
はい、
あの、まんべんなくやらないでちゃんと、あの、
はい、
目的的にやれと、はい、ゴールに向けてやれとかって聞いてると思うんですけども、聞いてやってないから多分これ聞いてると思うんですけど
。そうですね。
だから、ね、もう一方では、もう、うだうだ言わずに、一歩踏み出すっていう、うん、踏み出したら、こう、なんか道って開けるから、
うんうん、
行動するのは大事ですよね。
うん、はい、じゃあもう、極端な話、今の現場で、
はい、
ちょっとこの先生からもう学ぶものはないなと思ったら、もう見切りをつけるっていうのも、
そう
ですね、勇気ある決断の一つですよね。
そうですね。
その前に、どの先生がいいかと調べなきゃいけないですよね。
ね、
あの、はい、まあ、転職先というか、なんていうか。
はい。
はい。ああ、でもそういった思い切った一歩を踏み出さない限りは何も変わらないって話ですよね。
ですね。はい。
ああ、でも先生はその。
で、変わらないは、はい、あの、対価ですからね。世の中もどんどん変わって変化してるところで、
はいはい、
変わらないっていうのは、
遅
れてってるんですから、それ危機感がないと、だ若いうちのままバージョンアップしてないと、まあ、どんどんどんどん医療情報も新しくなるから、
多分、進んでるわけです
ね。進んでて、自分が10年経った時に、20代見たら、やっぱ若い人の方が知識とかいろいろ持ってるから、気をつけないと、ちゃんと成長し続けないとダメですよ。
だから一流の人って少ないっていうことですよね。
そうですね。
そのさっき先生が言った、最後に言ったその、続けられる人は1万人に1人っていう。ああ、そういう人たちが一流になれるってことですね。ああ、なるほど。まあそういう目的意識をきちんと持って、あとは、まあそれをやり続ける自分のモチベーションというか、まあその二つが大事だ
と。まあモチベーション、習慣とか、まあそこを工夫しないといけないですけどね。
そうですよね。うん。あとは先生何かあったりします？その、まずは一番大事なその一流の人を見つけて、
はい、
その一流の人から、 まあ、学んで、自分の知識、経験として、技術して身につける。その他に何かありますか？
まあ、だからその先に、もうこだわりの世界になるから、自分は何にこだわるかっていうふうに世界に入っていくと思うんです
よ、ね。ああ。自分の強みっていうか、
ある程度身についていくと、はい、まあ、できちゃうんですよ。なんか直せるとかわかんないですけども。
はいはい。
で、その境地に立っても、多分、その分野が好きだとか、こだわるなんか、まあ、理由はそういうのって好き嫌いだからないと思うんですけども、それがないと情熱ってずっと続く、燃やし続けられないから、なんかこう、うん、社会に対する不満なのか、うん、もっと笑顔を作りたいとか、コミュニティが大事なんだとか、とかっていう、なんかちょっと哲学っぽいところに、いけるかどうかですよね。
相当レベル高いですよ、
その場所に。その域に。
なるほどね。
でも大体一流の人っていろいろ考えてて、そういうとこをみんな、考えてるから多分一流だしっていう、相乗してなっていくんでしょうね。多分ステージでこう上がっていくんですよ、きっと。
なるほど。いわゆる視野がどんどん広くなっていくわけですよね。はい、
で、問題意識を持った人とまた付き合いができたりとかで、どんどんこう、知識広がったりとか、だから一生なんか勉強だとか出てくるんですよね。
わかりました。今ちょっとレベルがかなりもう上の方行っちゃったんですけども。
まあ、だそこまで行かなくても、現状に満足した時点で、もう変化できないから、
はい、
だから一流になりたいと思うのは、なんか現状が不満だから一流になりたいだと思うんですけど、
うん、
まあそれは最初の動機としては お金でも、うん、あるいはブラックですごい働いてるから自由な時間が欲しいとかでも、なんでもいいと思うんですけども、
うんうん、
ここをもうエンジンの燃料にして、
うんうん、
じゃあ一流のになろうと自分で決めて、
うん
で、じゃあどういうものをってこう、ゴールをこう、ちゃんと見極めてから、自分のゴールはこれだって言って、そこ、たとえちょっと、まあ、間違えたとしても、そっちの分野の方に、だんだん導かれていくんで。
そうですよね。
はい、
あとは、ちょっとふと思ったんですけど、一流の人、探し方、あとはその接触の、そんなすんなり、働けるもんなんですか一緒に。
働けないですよ。
働けないですよね。はい、
だけど、一流の人って、どうしたら雇ってくれると思います、はい、いや、とか、インターンで受け入れてくれると思います、うん、もう、だって自分で一人でやってた方が全然、早いし楽だし、
うん、
わざわざこう、自分のノウハウを苦労して、うん、人によってはですよ、苦労して身につけたものを、
うん、
なんでお前にとかっていう人もいると思うんですよね。
うんうん、今ふと思ったのが、はい、まあその先生と共通する、まあその先生多分一流なんで、その世の中良くしたいとか、
はい、
はい、そういうこと考えていらっしゃると思うんで、なんかそういう同じような業界を良くしたいとか、医療現場を良くしたいとか、はい、世の中を意識したいとか、はい、そういうのをなんかアピールするとか。
あ、アピールじゃなくて、それがないとダメですか？
あ、もうそれがないとそもそもダメですね。
多分ずっと経験長くて、うん、もう先はもう、高齢になって、
うん、
自分は見えてるなっていう人は、
うん、
後継者じゃないですけども、うん、自分のノウハウを誰かに継いでほしいっていう意識が必ず出るので、
はいはいはい。
で、その時に、
はい、
誰も彼もこう、教えるっていうんじゃなくて、
はい、
やっぱりなんか優れた、人に教えたいっていう気持ちになってるんですよ。
はい、
で、その時、
うん、
自分だけがっていう人は、うん、多分ダメですよ、
ね。あ、じゃあ僕の言ったことが合ってました。
合って
ました。
いや、だから、社会的にこうしたいんだとかっていう、
そうですよね、
やっぱり、公的な、なんか、問題意識とか夢を持ってる若者に、
いいですね。
なんか、託したいみたいなのが出てくるんで、はい、そこを、くすぐれる情熱があるかどうかですよね。
皆さん聞きました。今のところ重要なポイントですよ、もう本当に。なるほど。
はい、で、その時大事なのが、
うん、
まあ、入り口は試しでこうやって入れるかもしれないですけども、
うん、
その後の、うん、ずっと、首相の下で、
うん、実際に
行動するときに、はい、大切なのが、浮気しちゃダメなんですよ。
なるほど。
それはもしかしてついた師匠よりも、
はいはい、
いい師匠いるかもしれないですけども、
はい。はい、
その時に、
うん、
自分は師匠が一番だと思ってますと言いつつ、はいはい、他のところで二枚舌でとかってやる人はもう、
確かに
嫌われますね。
そうですよね。
はい、
これは人間関係を構築する上でもう、全部当てはまりますもんね、はい、これは、
はい。
なるほどね。じゃあ、もうこの先生につくと決めたら、
もう腰を据えて、
とことん、もうついていくと。
はい、で、やっぱ恩返しして、 ある程度身についても、うん、まだ自分でも独立してもいい実力がついても、うん、ちょっと、恩返しするとかっていう、そのぐらいじゃないと、
うん、
まあそこまでの人ってなかなか少ないですけどね、身についたらさよならって人が多いから。
なるほどね。ああ。逆に、でもそうなったら、ずっとその先生と一生お付き合いができるわけですからね。
そうですね。
そろそろで、
今そういうことをしないから、逆にそれをしたらどんどん入ってくると
思う。確かに、師弟関係じゃないですけれども、はい、確かにあんまない、なくなってきてますよね。最近って。
はい。
ああ。わかりました、先生。ありがとうございます。なんか、すごく勉強になることばかりで。
なります
なります、なります。はい、僕自身個人的にも全然違う分野。でも、これは本当に当てはまるなと思って、はい、ちょっと、今日インタビューしてましたけど、もう一回聞きたいなって、今日ちょっと思いましたんで、また聞いてみたいなと。
この企画いいですね。
はい。
この、
いいと思いますよ。はい、いいと思いますよ。
やっぱ成長するのに、うん、勉強そのもの、テクニックそのものだけじゃ無理なんで。うんうん、
これ医療業界を目指す人以外も聞いてもらいたいと思いました、僕。本当にこれ勉強になりましたよ。頭ありますよ、どの業界でも。うん。一流の人と探して、まずはその人の技術なりを盗んで、全く同じだなと思いましたね。で
結構そこをやらないんですよね。
二つの分野掛け合わせて。で、一流、さらに、際立つみたいな。はい。はい、なるほど。
で、自分で多分制限かけて、地方にいるからとか、
うんうんうん、
なんか言うんですけど、
うんうん、
やる人は全然関係ないですから。
そうですよね。
はい。
関係ないですよね。
はい。私もドイツ行って、
ああ、そうですよ。
行って、
勝手に自分で行って、みたいな、はい。
そうそうそう。
ここがいいと思ったらやるみたいな。はい、ああそうですよ。先生、まさにそうですよ。そういうふうに決めてやって。はい、ああ。
なんとかなりますよ。
なんとかなりますか
無責任な。
いやいや、でも、いや、そんなことないですよ。行動することはやっぱ大事ってことですね。
大事ですね。
はい。いや先生、今日もありがとうございました。すごく今日勉強になりました。
はい、
多分皆さんもすごく参考勉強になったと思います。まあ、ぜひ、聞くだけじゃなくて、まあ、先生が最後言った、一番大事なその行動すること、さらにはそれをやり続けること、まあそこを皆さん意識して、ぜひ、日頃、行動していただければなと思います。
今日まとめ上手です
ね。ありがとうございます。いつも下手くさんで。
いや、
はい、それだけ今日は勉強になったってことですね、
はい。
はい。じゃあ先生、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。
ポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。